先週の月曜日に教会学校の教師会が教師研修会が行われました。京都市内まで出かけていきまして、受講しましたが、講師の先生が最初にこう言われたのが心に残っているんです。ある大きな集会でメッセージを語っているその最中に赤ん坊の泣き声がしたと、それぞれ参加者いろんな思いを持ったことでしょうと。いや、なんでこんな時に赤ん坊が泣くって思う人や、あるいはいや、こんな中に赤ん坊来てるのかとか、いろんな思い、どの赤ん坊なんだろうかと、キョロキョロする人、いろいろあったようですけども、次の日その集会を知らせる、いわゆる速報の、瓦版みたいなものが皆さんに配られた時に、ちょうどそれは2000年の集会だったんですね。いよいよ来年から21世紀だと。そしたらその瓦版には21世紀を担うその叫び声だ、なるほどなと、その講師の先生が、それでそうこう言われたんですね。特に教会学校、子どもたちへの働きの、集会ですから、子どもをどう見るか、このことにかかっていると思うんです。である人は、うるさいなという受け止め方、ある人は誰だと興味本位で見る。しかしあのカーラーマンはその子どもの存在を、そのところにふさわしくない存在ではなくて、まさにふさわしい存在であり希望の存在だと、そこにいなければならないものだと受け止めた。だから喜びだ、聖書にもイエス様のところに子供たちがやってきた。弟子たちはこれ厄介だ、大変だと、だから子供たちがイエス様のところに来ないようにしようと弟子たちはして、弟子たちは子供たちをそうとしか見れなかった。ところがイエス様はこの子供たちを希望として受け入れたと。来るままにしなさいと、天国はこのようなものの国である。ものの見方、受け入れ方でいろんなことが変わってくると思います。私たちがこれ、子供だけではないです、いろんな次々起こる出来事が厄介事だと思えば、私たちの人生は厄介事でしかなくなります。そうは言ってもいろんな出来事が起こっても、いや、ここから何が起こるんだろう、神様何をなされるんだろう、そこに希望を見出すというのは、確かに本当になかなかそういうようなものの見方というのはなかなかできないのかもしれません。だからこそこうして神様が何と言われるのか、神様が何をなさろうとするのかを、この礼拝で私たちは聞き取って、自分がこうしたい、ああしたい、こう見える、そういう生き方ではもう途端に私たちの人生は厄介な人生にしかならないっていうことを悟って、しかしあなたは全てを変えてくださるお方です、私のようなものを喜びとし希望としてくださるあなたの思いに満たしてくださいと、この礼拝で主の御声を聞くことは本当に大事なことだと思わされます。今日のこのヨハネの黙示録もいろんな見られ方をしている書物であろうと思います。よく思われているのはこうではないかと思うんです。黙示録と、そういう名前がついております。それだけで分かりにくい、皆さんも分かりにくい以上にあまり聞いたことがないという箇所かもしれません。黙示という言葉から皆さんイメージして、これ暗号か何か、そもそもが分かりにくい言葉で書かれてあって、特別な人が解き明かさないと理解できない文章だと。だから信徒がただ読むだけでは分からん、 ような受け止め方をしている方があるかもしれません。まあ、もしそうだったら牧師は、まあ、今不安なんですね。ヨハネの黙示録そう言った途端なんか、まあ、ここ分からんところだって言ってなんか寝る人いないだろうかと。ところが実はこの黙示と翻訳されている元々の言葉、それは実は黙示という意味じゃないんです。啓示なんです。なんかあの暗号かなんか、つまりパッと読んだだけでは分からないようなそうした言葉ではなくて啓示。ある方がこういう表現をされました。それは、まあ、序幕、あの偉い人の銅像が建てられた、完成したんだけどもみんなにお披露目するまでに幕がかけられてある。でそのお披露目の時ですと言って序幕式をする。その序幕っていう意味がこの黙示の言語の意味だと。つまりあのみんなの前に隠されていることが明らかにされる、もう目の当たりになるっていうことが実はこの黙示の元々の意味、啓示なんですね。暗号でも何でもない、はっきり表される、そのことがここに記されているのだ。それがどうして黙示録と言われ、何か暗号か何かで書かれてあるかのように思われるようになったかというと、まあ、この最初のところで9節にこう書いてあります。あなた方の兄弟であり、共にイエスの苦難と御国と忍耐とに預かっている私ヨハネは、神の言葉とイエスの証とのゆえにパフモスという島に、まあ、おそらくということでほぼ間違いないと思うんですけども、このヨハネはこの時には多分80歳ぐらいであっただろう。でローマ帝国のローマ皇帝のキリスト教弾圧によって、このヨハネはパフモスというこの島に幽閉されていた。でこのパフモスという島は、あの岩石の岩のゴツゴツのその島であった。つまり草木も何もない、当然人が住むようなとこではない。そこに幽閉された、文字通りほぼ死罪ですよね。もちろんこれキリスト教弾圧で、もうキリスト教を根絶やしにする、もうそれをリーダーたちはもう片っ端からローマから排除する、まあ、そういう皇帝がキリスト教を弾圧しているような時、その時にこうして啓示が与えられたけれども、これが明らかになった時にますますローマに見つかったらこれ弾圧されるだろう。だからローマ帝国にはわからないような仕方でイエス様はヨハネにこれを伝え、ヨハネがそれを、まあ、気づかれないようにみんなに伝えたんではないか。だから黙示。しかしそうではないんですね。いや、どうやってその草木も生えないようなそんなところに幽閉されたヨハネがこれ啓示を受けたと、弾圧を受けていて、もうそこには教会も何もない、誰もやってくることもできないような場所、そこで啓示を受けたヨハネがどうやってそれを伝えることができたか、神様がそうなされたんだ。ローマ皇帝はキリスト教を一切打ち消してしまおう。当時もうイエス様の使徒はヨハネしかいなかった。もうこのヨハネをもう幽閉してしまえば、もうあとはもう終わりだろう。しかしそこでイエス様はこっそりとどころか堂々と、もうつまりローマ皇帝がもうそのキリスト教に覆いをかけて、もう消してしまおう消してしまおうとした、それを全部、いや私はそんなことでは全く打ち消されるようなものではない、十字架でも私を消し去ることができなかったのだ、私は死んだことがあるが限りなく生きているものである、誰もローマ帝国の権力を持っても私は隠されない。